聖書朗読出エジプト記20章4節から6節、旧約聖書126ページです。出エジプト記20章4節より、あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には、父祖の罪を子孫に、三代、四代までも問うが、私を愛し、私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。続いて新約聖書ヨハネによる福音書9章1節から7節、新約聖書の184ページです。ヨハネによる福音書9章1節から。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは、私をお使わしになった方の業を、まだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってから、イエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。ご一緒にお祈りします。天と地を作り、その中をあらゆる良きもので満たし、私たちを無から命へと呼び出し、この時代にこの人々と共に生きるように望まれた全能なる神様、あなたは今朝もこうして私たちをこの場所に集めてくださいました。あなたの言葉を聞き、あなたに賛美を捧げることができますことを心より感謝いたします。神様、私たちの国はかつての悲惨な戦争に敗れてより74年を数えております。私たちの犯した大きな過ち、私たちが傷つけた、私たちが失ったたくさんの無垢の命、それらの霊の上にあなたの豊かな慰めがありますように。とりわけ二つの原子爆弾によって一瞬にして命を失い、また生き残った方々もさまざまな苦しみの中を通り、遺伝子を傷つけられて今なお病と不安の中にあられる方々の上に、その二世三世の子孫の方々の上に、また私たちの国の政策であった原子力発電所の爆発により同じように被爆をされた方々の上に、海に流れた放射能のせいで傷つく命の上に、私たちの犯した大きな罪の上に、あなたの許しをお与えください。 神様、私たちはあなたから与えられたものを大事に使うべきなのに、自分のものにしてそれを商売の道具にしてみたり、人殺しのために賢い人の頭を使ってみたり、信頼するよりは疑い、許すよりは憎みます。この私たちの哀れな状態をあなたが御心を持って癒し、私たちの罪を許し、もう一度新しく生きるものとしてください。御子なる神様、あなたは私たちの間を歩み、苦しい人々と共に泣いて、最後は最も卑しいものの死を死なれました。そのあなたの歩みの中に父なる神の愛が示されたと私たちは信じます。どうか聖霊なる神様、私たちを死の罠から解き放ち、新しく理解する心を与え、私たちを作り変えて、この世界へとまた使わせてください。あなたの証人として、私たちが小さな弱い力を使って、あなたの大きな栄光が現れますように。神様、私たちの間で育つ小さい命をどうかお守りください。学びを続ける人々の上に良い展望を与えください。社会の中で責任を持って歩む方々の上に深い知恵をお授けください。日々を重ねた方々の上に安らかな日々がさらにありますように、病を得ておられる方々の上にあなたの癒しがありますように、この町に住むすべての人々に平安がありますように、とりわけ自分の国を離れ、この国に庇護を求めていらした方々の上に、私たちの社会が安全と安らぎを差し伸べることがありますように。神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいま広志先生のお祈りの中にありましたように、本日は先週の2つの原爆の記念日、そして今週15日の敗戦記念日のちょうど中間にあたります。74年前に破滅に瀕したといえる体験をしたことを思うと、今このような状況、ここまで復興したことに驚きと感謝を覚えます。ただ一方で、先ほどのお祈りにありましたように、本当にその戦争という大きな悲惨と私たちは向き合ってきたのか、その原因と反省について考えることを怠ってきたのではないかという思いもいたします。最近の日本と韓国の政治的な問題も顧みますと、もちろんそれぞれの政府の思惑、権力闘争という原因もあるでしょうが、私たちからすると、私たちが戦争中に行った強制連行や慰安婦のことについて、政府としてもう少し真摯に向き合ってこれたら、私たちと日本と韓国との関係も変わっていくのではないかということを改めて思わされます。その戦争中、戦争を推進する役割の一つに、やはり天皇を 神とすること、それにまつわる教え、つまり宗教的なドグマが関係していたことは否定できません。その宗教的なドグマは戦争という大きな犯罪にもつながりますし、私たちの日々の生活にも関わることではないかというふうに思います。本日はそのことを聖書を通して探り、主に祈り求めたいと思います。いずれにしても本日、二度と再び戦争をどんなことがあってもしてはならないということを新たに思いつつこの壇に立っております。先ほど読んでいただいたヨハネ福音書の生まれつき目の見えない人についての物語ですが、これは当然病気の背後に神との関係で罪があるという考えが当時あったことが背景にあります。そしてイエスに対してラビと呼びかけていることの中にも、この物語が神学的あるいは信仰の問題に関わっているということを示唆いたします。病気の背後に本人あるいは親の罪があるという考えは、元を正せば神と人との極めて信仰的な問題であった、それがこのヨハネ福音書では一つの固定化した教え、ドグマとなっていることを見てみたいと思います。先ほど読んでいただいた出エジプトの中に、神はその罪を3代4代に及ぼすということが書いてあり、これはヨハネ福音書9章の物語の背景として考えられます。本来は神との深い関係性、そのことを表現する言葉であり、また神は正しい方であるということを漂白する言葉であったこの教え、しかも出エジプトによりますと罪は3代4代ですけれども、その恵みは幾千代に及ぶと書かれておりまして、ここの趣旨はいかに神が恵みの方であり、またそれは罪の問題を超えて大きく包み込む幾千代にも及ぶ方であるということを漂白している出エジプトです。もちろんこの罪を犯すということがどうでもいいことではないということは明らかでありまして、その影響は場合によっては本人だけではなくて子孫にも及ぶのは歴然たる事実でもあります。それが今の戦争後74年経った日本とアジアの関係にも言えるのではないでしょうか。それは大切な戒めではありましたけれども、本来神との関係性、そして神の計り知れない恵みということを述べたものでありました。そしてこの大事な教え、ドグマが時にはあるいはねじ曲げられて人々を 不自由にすることになる。そのことを最もよく表しているのが旧約聖書の予部記であります。敬虔なる予部が病気になり、財産を失い、子供を失う。その予部の様を見て、予部の友人たちが予部を慰めに来ます。しかしその慰めの中に、慰めの言葉としては正しい教えが逆に予部を苦しめる、そのことが生き生きと書かれているのが予部記であります。友人たちは予部に対して、神は聖なる方である、神に訴えよというふうに語りかけます。それ自体決して間違ってない正しい教えです。例えば友人の一人エリファズは予部記5章8節で、私なら神に訴え神に私の問題を任せるだろう。計りがたく大きな技を、数知れぬ不思議な技を成し遂げられる方に、そういうふうに予部に語りかけます。それに対して予部は6章2節で、私の苦難を計りにかけ、私を滅ぼそうとする者をすべて天秤に乗せるなら、今やそれは海辺の砂よりも重いだろう。私は言葉を失うほどに。ヨブは自分の被っている不幸、災難に打ちひしげられ、エリファズの言葉がヨブの心に届きません。友人たちはヨブの心に寄り添うのではなくて、ヨブの現状と、ヨブという人間そのものとしっかりと向き合うのではなくて、いわゆる教え、ドグマによってヨブを慰めようとします。もう一人の友人ビルダドは、ヨブ記8章2節でヨブに対してこういうようになります。いつまでそんなことを言ってるのか。あなたの口の言葉は激しい風のようだ。神が裁きを曲げられるだろうか。全能者が正義を曲げられるだろうか。あなたの子らが神に対して過ちを犯したからこそ、彼らはその罪の手に委ねられたのだ。つまり、ヨブの子供たちが災難に遭ったのは、ヨブの子供たちが罪を犯したからだ、ということをヨブに友人たちは言うようになります。ここにこのドグマの問題性が如実に現れています。ヨブは神が正しい方であること、訴えを聞かれる方であること、そんなことは知っているわけです。しかしそんなことを知っていても、自分のこの苦境、納得いかない出来事に苦悩しているわけです。友人たちの、いわば正しい神の教えが、このヨブに対しては逆にヨブを苦しめる、そういう結果になっております。ヨブはこう言います。13章7節、 神に代わったつもりであなたたちは不正を語り欺いて語るのか、神に代わったつもりで論争するのか。友人たちは神の立場で、いわば高い立場で予備に対して語りかけています。予備に向き合い、予備の立場に立てばこのような正論を吐いても予備には届かないことはわかるはずであります。予備からしたらこういうことです。16章1節、あなたたちは皆慰めるふりをして苦しめる。もともとは正しい神との関係で正しい表現、教えが本人を苦しめることになる。自由に神との関係で人々を解放し、自由になるはずの教えが人々を窮屈な思いにさせる。それが予備記に書かれていることであります。予備記の結論は、神はエリファズたちに、予備の友人たちに、お前たちは私について私のしもべ予備のように正しく語らなかったと言っています。つまり教えとしては正しい友人たちの語りが、神の視点からしたら正しく語っていないということに結論付けております。理論としては正しいけれども結局正しくない。それがこの予備記で問題提起されているドグマの問題だと思います。神が正しいということは確かである。そして現実の具体的な人のありさま、それをドグマが介入して、本来神を賛美すべき表現としてのドグマが介入して、その人を批判するようになる。今苦しんでいるものを批判するようになる。そういう機能が人間にはあるのだと思います。本来神を賛美する言葉が自分も人をも不自由にする、そういう機能であります。このヨハネ福音書はそのことを扱っているとも言えます。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。生まれつき目が見えないのだから本人が罪を犯したとも言えないし、それとも両親なのだろうか。この問いに対してヨハネ福音書でのイエスは、この教えに対ドグマに対してドグマを持って答えることはしません。新しい見方を示しています。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである、こういう見方です。この現実の生まれながらの盲人というどうにも理不尽な状況、これを過去に遡って誰の罪かというふうに捉えるのではなくて、神の栄光を表すためであるという未来思考で捉えるという視点です。これはこの 目の見えない人にとっても大いなる救いでありますし、ただ救いであるというだけではなくて、それ以上の意味を持ちうる、そのことをここでは記されていると思います。この生まれつき目が見えない人を前にして、一体誰が罪を犯したからだろうか、本人が悪いんだろうか、祖先が悪いんだろうかという考えを私たちは笑うことはできません。私たちもさまざまな思い込みの中で束縛されております。育った環境、育った場所、あるいは受けてきた教育、時代的制約の中から私たちは無自覚に思い込み、一種のドグマに束縛されているのです。それに加えて私たちはあくまでも人の上に立ちたい、そういう思いをなかなか捨て切ることができず、このヨブの友人のように慰める場においても相手の上に立ちたいという、どうしようもない思いを抱えております。このような思い込みや、それに加えて人の上に立ちたいというエゴイズム、これが全くないという人は少ないのではないでしょうか。私自身このような不自由さをたびたび突きつけられます。そしてこのような不自由さから解放する、解放されるというのがキリスト教の本質ではないかというふうに思うのです。神の栄光を表すためである、神の技がこの人に現れるためである、それがこのさまざまな不自由さから解放される一つのキーワードとして機能しております。現実にある、どうしても納得できないさまざまな出来事、さまざまなマイナス、しかしこれは神にとっては神の栄光を表すチャンスであり、神のチャンスであるということは、その人にとっても、また周囲の人々にとってもチャンスでなりうる、そのことを教えられました。私たちはこの不自由から解放してくれる方と共に歩むことによって、マイナスと思われることが実は計り知れないプラスになりうる、そのことを今まで経験してきましたし、これからもますます経験することができる、そういう幸いを与えられていると思います。9章39節はこの生まれつきの盲人の物語の一つの結末の言葉であります。イエスは言われた、私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。私たち不自由の中でもがいている者にとって、このように 見えないものを見えるものとしてくださるイエスと向き合いつつ、日々自由にされることを感謝して進んでいきたいと思います。この一週も皆様の上に主の祝福がありますようにお祈りします。神様、私たちはあなたの計り知れない憐れみとお導きによって、それぞれの場所から神様に呼びかけられ日々歩んでおります。そうとはいえ、なかなかあなたに立ち返ることができず、また人の身になることがなかなかできない不自由さをも抱えております。どうかイエス様、私たちを日々自由にしてくださいますようにお祈りいたします。どうぞ特に困難の中にある方、また人をなかなか愛することができないという思いに駆られている方々の上に主の御手が伸ばされ、あなたの憐れみが注がれますように、どうぞこの石も私たち一人一人の歩みを祝福してください。言い尽くしません感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
では皆様、立ち上がってご一緒に賛美歌を歌います。402番です。